聖書を読みます。最初に旧約聖書から出エジプト記第2章1節から10節まで、旧約聖書の95ページです。レビの家の出のある男が同じレビ人の娘をめとった。彼女は身ごもり男の子を産んだが、その子が可愛かったのを見て3ヶ月の間隠しておいた。しかしもはや隠しきれなくなったので、パピルスの籠を用意し、アスファルトとピッチで防水し、その中に男の子を入れ、ナイル河畔の葦の茂みの間に置いた。その子の姉が遠くに立ってどうなることかと様子を見ていると、そこへファラオの王女が水浴びをしようと川に降りてきた。その間侍女たちは川岸を行き来していた。王女は葦の茂みの間に籠を見つけたので、使い目をやって取ってこさせた。開けてみると赤ん坊がおり、しかも男の子で泣いていた。王女は不憫に思い、これはきっとヘブライ人の子ですと言った。その時その子の姉がファラオの王女に申し出た。この子に乳を飲ませるヘブライ人の乳母を呼んでまいりましょうか、そうしておくれと王女が頼んだので、娘は早速その子の母を連れてきた。王女がこの子を連れて行って、私に代わって乳を飲ませておやり、手当は私が出しますからと言ったので、母親はその子を引き取って乳を飲ませ、その子が大きくなると王女のもとへ連れて行った。その子はこうして王女の子となった。王女は彼をモーセと名付けていった。水の中から私が引き上げたマーシャーのですから。新約聖書、ヘブライ人への手紙第11章23節から40節までを読みます。新約聖書の416ページです。信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月間両親によって隠されました。その子の美しさを見、王の命令を恐れなかったからです。信仰によってモーセは成人したとき、ファラオの王女の子と呼ばれることを拒んで、儚い罪の楽しみにふけるよりは神の民と共に虐待される方を選び、キリストのゆえに受けるあざけりをエジプトの財宝より勝る富と考えました。与えられる報いに目を向けていたからです。信仰によってモーセは王の怒りを恐れず、エジプトを立ち去りました。目に見えない方を見ているようにして耐え忍んでいたからです。信仰によってモーセは滅ぼす者が長子たちに手を下すことがないように杉越の食事をし、子羊の血を振りかけました。信仰によって人々はまるで陸地を通るように紅海を渡りました。同じように渡ろうとしたエジプト人たちは溺れて死にました。信仰によってエリコの城壁は人々が周りを7日間回った後崩れ落ちました。信仰によって娼婦ラハブは様子を探りに来た者たちを穏やかに迎え入れたために、不従順な者たちと一緒に殺されなくて済みました。これ以上何を話そう。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエル、また預言者たちのことを語るなら時間が足りないでしょう。信仰によってこの人たちは国々を征服し、正義を行い、約束されたものを手に入れ、獅子の口を塞ぎ、燃え盛る火を消し、剣の刃を逃れ、弱かったのに強いものとされ、戦いの勇者となり敵軍を敗走させました。女たちは死んだ身内を生き返らせてもらいました。他の人たちはさらに勝ったよみがえりに達するために釈放を拒み、拷問にかけられました。 また他の人たちはあざけられ、鞭打たれ、鎖につながれ、投獄されるという目に遭いました。彼らは石で打ち殺され、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊の皮やヤギの皮を着て放浪し、暮らしにこと欠き、苦しめられ、虐待され、荒れの山、岩穴、地の割れ目をさまよい歩きました。世は彼らにふさわしくなかったのです。ところで、この人たちはすべてその信仰のゆえに神に認められながらも約束されたものを手に入れませんでした。神は私たちのためにさらに勝ったものを計画してくださったので、私たちを除いては彼らは完全な状態に達しなかったのです。祈ります。天地万物を作り、その歴史を御心に従って導きたもう全能の主よ、受難節第五主日に私たち一同をこの礼拝に呼び集めてくださいました恵みを感謝いたします。今日も私たちの罪を代わりに負って苦しみたもう主イエスを見上げることができますように、そしてあなたの御言葉を私たちにくださいますようにお願い申し上げます。神様、私たちは今一年で一番美しい季節を迎えています。厳しかった冬が過ぎ、木々が恵み、桜は満開を迎え、小鳥がさえずり、万物が命にあふれています。あなたは私たちの世界をこのようによく美しくお作りになりました。心から感謝いたします。しかし主よ、そのあなたの御心に背いて人類は自己中心的な高ぶりによって、また戦争やテロによって、あなたがお作りになったこの世界を汚し、憎しみを振りまき、命の喜びを奪い、世界を悲しみの底に突き落としています。先週もイスラエルがパレスチナの精神的指導者を公然と暗殺したことによって、前途はますます暗くなりました。この世は主イエスを理不尽にも十字架にかけて殺すような世界であったし、今もそうであることを思い、ただあなたの憐れみを追い求めるものであります。神よ、どうかこの惨めな世界を憐れんで、罪と死の支配から解き放ってくださいますように。しかし私たちはあなたが最悪のものからさえも善を作り出すことのできる大能の主であられるということを信じています。どうかこのあなたの御力に信頼して、投げやりにならず、希望を捨てず、このおぞましい悪循環を断ち切って真の平和をもたらすためになすべきことを果たしていくことができますように、私たちを力づけてください。一人一人のキリスト者を、世界各国の教会を、あなたの平和の道具としてお持ちくださいますように、作り主なる御霊よ、今私たちのもとにおいでください。神様、教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。特に 愛する者を天に送って寂しさのうちにある姉妹とそのご家族をどうかあなたが慰めてくださいますように祈ります。人生の辛さに打ちひしがれそうになっている友をどうかあなたが日々共にいて助けてくださいますように。体調を損ねている方々、ご高齢の友、しばらく教会から遠ざかっている友、外国にいる友や日本に帰留する外国人を顧みてください。旅行中の方々の旅路の平安をお守りください。教会学校の愛する子どもたちを今週もお守りください。卒業や進学や卒業、就職といった転機を迎えている若い人々の前途をどうかあなたが祝福してくださいますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々を今週もあなたが恵んでくださいますように祈ります。この礼拝を終わりまで親しく導いてくださり、私たち一同が新たな希望を持って家路に着くことができますようにお願い申し上げます。貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日は先ほど読みましたヘブライ人への手紙の第11章の23節以下についてお話をします。ここには信仰によって生きた人々、特に旧約聖書の人々ですが、この人々の名前がおびただしく出てまいります。で、先週もアブラハムという人物のことをちょっとお話をしましたけれども、今日のところには有名なモーセをはじめとして23節から29節までがモーセに関するところですね。これをはじめとしまして、31節には娼婦ラハブという人物が出てまいりますし、それから32節にはギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエル、また預言者たち、こういう人々が登場いたします。で、この手紙を書いた人、著者はこの人たちのことをいちいち全部話していたら時間が足りないでしょうと32節にそう言っています。そこでごく簡潔に紹介して、私もそれに習いまして、このいちいちこの一人一人について紹介するということはいたしませんが、今日は概括的なお話をしたいと思っています。で、この人たちのことを見ますと、彼らの生活には成功したとかうまくいったとか勝利したとか、そういう要素が確かにあります。で、モーセは27節なんか見ますと、イスラエルの人々をエジプトにおける奴隷状態から解放することに成功しました。それから人々を連れて荒野の旅に出たんですけれども、その際に航海のところで追い詰められて、その航海をまるで陸地を渡るようにして渡ったと、ここには書いてあります。で、この話は今はいちいち引きませんが、出エジプト記の12章に詳しく出ています。後でご自分で開いてお読みになってください。それからエリコの城壁が落ちた話っていうのが出てきます。で、これはヨシュア記の6章に出てくる話ですが、行く手を阻む堅固な城壁があってエリコの町に、 それを7日間その周りを契約の箱を担いで回った、歩き回った。そして時の声を上げるとその城壁が崩れたという話です。でその時にそれに先立ってエリコにいた遊女ラハブがその作戦に協力したという話も出てきます。でそのためにそれはうまくいったし、そして自分も救われたというようなことですね。それが吉脇の6章のお話であります。からギデオン、バラク、サムソン、エフタという人たちは獅子でありまして、獅子というのはイスラエル王国ができる前の宗教的政治的な指導者たちのことを言います。英語で言うとジャッジですね、裁き深さ、そういう役割を果たした指導者でありますけれども、有名なのはサムソンとかそういう人たちは大変有名ですが、この人たちのことは詩式に出てきます。ダビデ王というのはもう説明の必要もないでしょう。イスラエル王国の有名な王様でありまして、新約聖書の時代の人たちにとってもこのダビデ王というのは大変大切な人物であった。でこれらの人々はこの著者によると信仰によって国々を征服し正義を行い、でちょっと飛びますが、獅子の口を塞ぎ燃え盛る火を消し剣の刃を逃れ弱かったのに強いものとされ戦いの勇者となり敵軍を敗走させた。これは33節から34節までの言葉ですね。でここに書いてあることはすべてまあいわば成功例と言ってもいいと思います。うまくいった話です。しかしここに書かれているのはそういううまくいった話、物事に成功した話だけではありません。むしろそれよりも強く彼が目を注いでいるのはこの人たちの生活には苦しみがあったということであります。苦しみがあった。著者はそっちの方を強調したいと思っているようです。でモーセについては25節に神の民と共に虐待される方を選んだって書いてあります。それから26節ではキリストのゆえに受けるあざけりを経験した、そうも書いてありますし、それから王の怒りを買った、そういう言い方も出てきます。これは何もモーセには限りません。ここに出てくる人たちがみんなそうです。総じて聖書の登場人物というのはその人たちの人生には苦しみがつきものでした。で、35節以下はそのことを極めて印象的に描き出しています。もう一度そこを読みます。35節以下、他の人たちはさらに勝ったよみがえりに達するために釈放を拒み拷問にかけられました。また他の人たちはあざけられ鞭打たれ鎖につながれ投獄されるという目に遭いました。彼らは石で打ち殺されノコギリで引かれ剣で切り殺され羊の皮やヤギの皮を着て放浪し暮らしに事欠き苦しめられ虐待され荒れの山岩穴地の割れ目をさまよい歩きました。でこういうことはことごとく旧約聖書とか旧約聖書続編という書物に記されているんでありますけれども、そのいちいちその箇所を開いて確かめてまいりますととても時間が足りませんから、私は今日はそのことは断念しなければなりません。しかし 一体これは何事かという問いを、私は持っています。これらの人たちは何をしたというんでしょうか。神の約束を信じて正しく生きていた人たち、その人たちがどうしてこんなにひどい目に遭わなければならなかったのか。これは私たちみんなの問いだと思います。こんなことを思いながら私は考えました。そもそも生きるということは苦しむことではないか。でもちろん楽しいことも嬉しいこともいっぱいあります。で幸福な人々もたくさんこの世にはいます。人生にはさまざまな楽しみもあります。で私たちはその喜びがなるべく豊かであるように願いますし、そして幸せがあるならばできるだけそれが長く続くように心から願います。しかしそうもいかないのが私たちの人生です。若い人々の精神的な悩み、迷い、突然原因も治療法もわからないような病気に襲われた、そういう人の苦しみ、家族にそういう病人がいて夜も眠れないでいる親御さんたちの心配、私たちの周りにはそういう人たちがたくさんいます。突然の事故や犯罪に巻き込まれて我が子を失った人々の癒されることのない悲しみ、そういった事故や犯罪によるまあ後遺症と言ったらいいでしょうか。そのために精神的にも肉体的にも悩んでいる人々の終わりなき苦悩、テロや報復戦争によって家も家族も仕事もなくした人々のやり場のない怒りで、この世ではどんなにたくさんの人々が苦しんでいることでしょう。で、まことにこの世は苦しみで満ちています。人は生まれた時から苦しみを覚悟しなければならない。で、このことを悟ったのは釈迦牟尼でした。お釈迦様でした。人は生まれた以上いつか病気にもかかる、年も取る、体の自由が効かなくなる、そしていつかは死ななければならない。これを彼は生病老死と言いました。生まれる、病気になる、老いる、死ぬ、生病老死、これを四苦と言いまして、四苦八苦の四苦ですが、この四苦こそ人の世の真相であると彼は考えました。で、聖書に登場する人物もそれと無縁ではありません。彼らもまたこの四苦に悩んだ普通の人間です。特別な人間ではない。ただ聖書に出てくる人々は人生というのは所詮こういうものだと悟って諦めたり その静かな定年というんでしょうか、諦めの思い、静かな定年の境地に救いを見出そうとする、そういうことはしなかった。聖書の人たちはそういうふうには生きなかった。そうではなくて、苦しみを通って救いが来る、神から来る、そのことを信じたのです。それも信仰を持てば誰でもすぐ幸せになれるよといったような調子のいい話ではない。そうではなくて、苦しみの中で、苦しみを通して必ず神の約束が成就する時が来る。その神の約束を信じて苦しみに耐えました。それが聖書に出てくる人々の生き方であったと思います。しかし神の約束を信じるって言いますけれども、一体約束とは何でしょう。神様は私たちに何を約束してくださったのか。でヘブライ書の著者は今日のところの40節に、神は私たちのためにさらに勝ったものを計画してくださったと書いています。今私たちが経験しているよりも、もっともっと素晴らしいものを神様は計画して待っていてくださるんだと言うんです。それは何か。神がこの世の悪の支配から私たちを解放して、真実の支配、愛の支配を達成させてくださる、神の国が来る、そういうことだと思います。イエスはそのことを私たちに約束してくださいました。神の国は近づいている、時は満ちた、神の国は近づいていると彼は言いました。それが神の約束です。で、しかもそれに先立って私たちの苦しみをそのまま放っておかれるということはしない。勝手に苦しんでおれと神様は突っ放さない。そうじゃなくて、私たちの苦しみを共に、あるいは代わって追ってくださる方を私たちの生活の中に送ってくださるというのであります。メシアというのはそういう方のことです。苦しむ方です。私たちと共に、私たちの代わりに苦しんでくださる方が聖書のメシアです。イザヤ書の53章に主のしもべの歌という不思議な歌があります。そこにはこう書いています。主のしもべというのは以下引用ですが、2節から5節まで、見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。ちょっと飛んで、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、神の受けた傷によって私たちは癒された。で、こういう方がこの苦しみに満ちた私たちの世界の中に存在すると 聖書は言うのです。私たちは一人ではない。どんなに苦しんで、そして誰も分かってくれはしないという孤独感に苛まれている時も、私たちは一人ではありません。こういう方がこの私たちの世界の中に存在するのです。で、このことを決定的に明らかにしてくださったのがイエスでした。イエスという方はそういう方なのです。で、ヘブライ書は12章でこう述べています。これは来週受難週の日曜日に説教のテキストとして取り上げたいと思っているところですが、ヘブライ書12章の2節から3節のところに、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような犯行を忍耐された方のことをよく考えなさい。そう言っています。これが今日私たちに与えられたメッセージです。この方のことをよく考える。私たちは一人で苦しんでいるのではないということをよく考える。この世には私たちと共に、あるいは私たちに代わって苦しんでくださるあの方がいらっしゃる。そのことをよく考える。それが私たちの生活ではないでしょうか。祈ります。神様、私たちのために、そして私たちと共に苦しんでくださった主イエスのことをどんな時にも見上げて心に刻むことができますように、私たちをお導きください。どんな苦しみの中にあっても、主イエスの苦しみを思い、それによって支えられることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の305番を歌いますが、これも1節から4節までにいたします。
どうぞ。